ヨハネの福音書の第5章1節から今日は16節までを先ほど拝読したんですけれども、実際はもう9節のところまでの内容になるかと思うんですが、ここにはベテスダの池という場所が出てきます。どこにあるかというと、旧エルサレム市街に、そこにはアラブ人の居住区が今現在はあるんですけれども、その一角の方にもう廃墟となっているんですけれども、そのところにもう考古学者たちがこう掘って掘ってですね、そしてこのベテスダの池を発見した、そういう遺跡の跡があるわけです。ですから今現在そのベテスダの池というものをですね、一部を私たちは見ることができるんですけれども、それはもうだいぶ下の方にですね、もう10メーター20メーターぐらいのだいぶ掘ったところの下にこのベテスダの池を現在は見ることができるんです。で、当時はどういう池であったかというと、おそらく大きな池だったんでしょう。そして5つの回廊がついていたということですから、かなり大きなものだったんでしょうね。で、回廊どういう形であったかというと、五角形を普通は思い出すんですけれども、五角形ではなくて、この正方形のような形に、それに真ん中にまた一つのこう通り道があって、ちょうど上から見ると日曜日の日というような、そういう感じの形でこの回廊廊下がついていたわけです。おそらくこういう屋根があって、多くの病人の人たちがそこにこの居座っているというか、そこにみんなが集まって自分の病気の癒しのためにその場所に置かれていたと言っていいかもしれません。このベテスダという言葉は日本語で言うと、この憐れみの家という意味があるそうです。憐れみの家ですから、その病人たちにとってはこのベテスダの池というのは本当にこの慰めというか希望の場所であったんです。実は新改訳の方では、この訳が脱落してるんですけれども、3節の後半から4節にかけては、実は古い写本というか他の写本には一部の記事が載ってるんですね。見ると4節がないのを新改訳を持ってる方は気がつくと思うんですが、中訳の方にですね、こう書いてあります。3節のところに、異本に3節後半4節として次の1節または全部を含むものがある。どういう言葉が含んであるかというと、彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。こういうことが書かれてある写本があったということです。けどおそらくこれは、聖書を書き写した人が注釈として付け加えたんだろうということで、後にここは省かれていて、新改訳では4節が脱落しているという形になっているわけですね。それは翻訳の問題ですから、そういう翻訳の先生たちに任せるところなんですけれども、確かにこの時代にあってこのベテスダの池というのはそういう言い伝えがあった。そして憐れみの池と憐れみの家という意味を持ってこの名前が付けられていたということが分かります。御使いが降りてきて病気を治すという評判の池であったということが言われるわけです。私たちはクリスチャンとして、これがこの出来事、この天使が降りてきて最初に池に飛び込んだ人はどんな病気でも癒されたという、そういうことが信じるのか信じないのか、それは実際のところ分かりませんね。このことが本当に神様の特別な憐れみの場として提供されていたのかもしれません。そういう可能性は否定はできないんですけれども、あるいはただの迷信だったかもしれません。私はどちらかというと、おそらくそれは迷信であっただろうと思うわけです。日本でもどうですか、そういう迷信というのはもうたくさんあるんじゃないですか。以前お話ししましたけれども、 あの宝くじの神様が、熊本県あるいは佐賀県にはあるんですね。熊本県の方は、ですね、一人の方の夢枕に宝くじを買いなさい、そしてあなたの生活は助かるという、そういう、このメッセージがあって、宝くじを買ったところを、当たった、大当たりした、まあ、これが噂になってですね、たくさんの人がその岩に、参拝しに来るようになったわけです。でたくさん来るわけですから、当然その中にはその人たちはみんな宝くじを買うわけです。当たる人が当然いるわけですよね。でもその当たった人は、あ、この岩に、大きな岩に祈ったから当たったんだというふうに言うわけですね。まあ、そういったことが迷信となって、その岩が、この宝くじの神様として崇められるようになりました。近くでは、蒲郡の西浦には、無量寺というお寺があります。そこは何で有名かというと、岩風寺寺ということで有名なお寺ですね。どうして始まったかというと、一人の女性が、医者からあなたは胃がんにかかっているという宣告を受けて、もう本当に悲しくて、そのお寺にお参りしたわけです。なんとか治してくださいと、そう祈ったところ、次の往診の時に、往診の病院に行った時に、あ、だいぶ影が薄れてきましたね。そして、2回目行った時には、もうほとんどこの胃がんがなくなってますねと言って驚かれた。このお寺に祈ったおかげだ、その彼女は思った。 そこからこのお寺が岩風寺寺ということで、あの広まっていったわけですね。まあ、それはあとはもう統計上の問題でしょ。そのお寺に癌にかかった人がどれだけ行くか分かりませんけれども、その中には何かは治るわけですね。それは癌にかかった人が治る可能性とほとんど変わらないと思うんです。でもお寺にお参りしたことによって、私は治ったという人が一人でもいれば、もうそれは噂となって迷信となっていくわけです。ですから、ここのベテスダの池が迷信であったかと私は思うわけですけれども、まあ可能性がないわけでもありませんので、で完全な否定はしないわけですけれども、しかし、まあ、このベテスダの池にたくさんの病人、目の見えない人や足の慣れた人、足が立てない人、痩せや衰えた病人の人たちが連れられてきて、我先にとこの水が動いた時、おそらく間欠泉であっただろうと言われますけれども、水がわっと動いた時に我先にと飛び込むわけです。たくさんの病人がいるわけです。たくさんの病人がその時に一斉に飛び込むわけです。中には、ああ治ったという人が出てきて、当然しかるべきであるでしょう。そういった噂が、噂を呼んで、このベテスダの池にはたくさんの病人がいたということがうなずけるわけです。ここに38年もの病にかかっていた人がいたわけです。38年間も病気であった。この人の心を考えるとどうでしょうか。38年間の病気ですよ。もうずっとほとんどもう立てないような状態で病気に苦しんでいる。その人の心というのはもう完全に弱っている状態ではないでしょうか。病気にかかったのが10歳とします。38年経ったら何歳ですか。48歳、もう50歳近くですよ。私とほとんど同じぐらいの年齢の人になっているわけです。少年期から青年期を過ぎ、もう壮年となっていた、ずっと病気の人であったわけです。彼の癒しをずっと願っていたご両親もおそらくもう死んでいたでしょう。その当時寿命はだいたい平均寿命は60歳ぐらいだったと言われてますから、もう彼のご両親は亡くなっていたでしょう。毎日毎日彼の両親は彼の病気が治ることを一生懸命祈ったでしょう。願って願って、でも叶えられずにご両親亡くなっていったんじゃないかと思います。この男性も青年期を過ぎ老年となって、それでもずっと自分の病気が治らない、その時におそらく 失望、落胆、嘆きの毎日を送るうちに、その癒されるという希望もほとんど薄れていったのではないでしょうか。ただ待つだけの人生、待つことが長くなれば長くなるほど、ベテスダの池は憐れみの家ではなくて、失望と落胆の家に変わっていったのではないでしょうか。この人の前にイエス様が来られます。来られました。そしてこの病人の苦しみとその心を知って、イエス・キリストは何と言われたでしょうか。よくなりたいか、よくなりたいかと聞かれるわけです。イエス様の言葉はなんと冷たいかと思うんです。病気で苦しむ人にとっては何とも失礼な言葉、無神経、残酷な言葉だと思われると思うんです。しかしあえてイエス様は良くなりたいかと聞かれるわけです。それはこの男性の心の中の状態というのをよくイエス様はご存知だったんじゃないでしょうか。38年もの間ずっと病に伏せていて、もう心が萎えていたんです。体も萎えていたでしょう。しかし心も萎えていたと思うんですね。癒されるという希望がなくなっていく、そういった中で彼はもう治りたい、助かりたい、そういう希望を少しずつ捨てていっていたんではないでしょうか。しかしそれでもなお藁にもすごる思いで彼はこのベテスダの池にしがみついていたと思うんですね。皆さんクリスチャンの人でもこういうことがあるんじゃないかなと思うんですね。私もこういう彼の気持ちがわからないわけでもないんです。多くの人たちは自分の人生、青年期においてですね、自分の人生に希望を持っていたと思うんです。若い時に将来何になりたい、将来パイロットになりたい、あるいは宇宙飛行士になりたい、お医者さんになりたい、学校の先生になりたい、ね、いろんな夢を持っていたと思います。最近の小学生は将来何になりたいっていうとですね、多くの子供は公務員になりたいというそうですね、現実的だなと思うんですけれども、実際そういう人たちが多いわけです。だって公務員の方が、まあ、給料がいいし、仕事がなくなることがないしというふうに子供が言うそうですね。まあ、でも、まあ、それはさておきですね、多くの人たちは自分の人生に希望を持っていると思うんですけれども、年を重ねていくうちにその夢が叶わない、そして何にも変わらずに年だけ取っていく、そしてそういった中で自分の夢として描いていた生活ができずにとうとう諦めてしまっている、そういう人っていうのは多いと思いますね。クリスチャンの祈りにおいてもそうだと思います。最初は熱い祈りを持って人のために祈っていた、人々の救いのために祈っていた、また自分の将来のために祈っていた、自分の結婚のために祈っていた、自分の仕事のために祈っていた。でも長いことそれも夢が叶えられない、願いが叶えられないと気に、私たちはだんだんと失望していって、毎日祈っていたのが一日おきに、1週間に1回になって、1年に1回ぐらい思い出した時にしか祈らなくなってしまうんじゃないでしょうか。だんだんと熱が冷めていってしまうということが多いと私たちであります。この男性もそうですね。イエス様の言葉が聞いた時に彼の心の中複雑だったと思うんですね。あなたは治りたいのか聞かれた時に、はい治りたいですとすぐに答えることができませんでした。何と言ったでしょうか。彼は何と言ったか、7節ですね、5章の7節、病人は答えた、主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。こう答えてるんですね。治りたいと一言答えるんじゃなくて、 彼は、主よ、もう私には誰も助けてくれる人がいないんです。私が生きかけるともう先の人が飛び込んでしまって、私にはそのチャンスがないんですというわけです。つまり自分の不幸を人のせいであると彼はしてしまっているんです。長いこと病に侵されている彼の苦しみでしょう。人間に対する憎しみとか恨み妬みがここに見えるわけです。長い闘病生活に侵された人間の愚痴と利己心の表れだと、あの障害者伝道をされている内藤先生は書いておられます。そしてそれは神様から離れたところの私たち人間の心をも表している言葉ではないでしょうか。人の心が神様から離れてしまうときに、私たちも彼と同じように言うんじゃないでしょうか。幸せになりたいかと言われたときに、いや、あの人がいるから、周りが悪いから、社会が悪いから、だから私は幸せになれないんだ、そういうふうに答えてしまうんではないでしょうか。心がすさんでしまうわけです。私たちもこの世の中にべったり生きてると本当に心がすさんでしまいます。世の中の汚さ、醜さにいつも染まっていってしまうと、私たちの心までも本当にそのようになってしまうわけですよ。本当に残念なことだと思います。子供の頃は大志を抱いていたんですけれども、現実を見ているときに私たちの心は萎えてしまうのではないでしょうか。この男性が身も心も病んでしまっているのを知ってイエス様は彼に言われます。起きて床を取り上げて歩きなさい。そうイエス様はこの男性に命じられます。そうするとたちまちその38年間病に伏せていた男性が立ち上がることができました。そして床を取り上げて歩き出したと聖書は記しております。なんと素晴らしいことでしょうか。この男性はイエス様の言葉によって完全に病気が癒されたのです。どれほどの喜びと驚きだったでしょうか。38年間です。その間の悩み苦しみが全て取り去られて、もう天と地がひっくり返ったような感激を彼は持ったことだと思うんですね。もし病院で勤めたことのある人や、また、病人を介護したことのある人、あるいは、自分自身がもう1年間以上病気だったとこ病院にいたっていう人なら分かると思うんですけども、たとえ病気が治ったとしても、パッと立ち上がってすぐにこの歩くっていうのは普通は難しいですね。できないんですよ。リハビリが必要です。1年間ずっと寝たきりだったならば1年間のリハビリが必要だと言われます。38年間この病気で伏せていた人であるならば、おそらくもう体は萎えて立ち上がること、病気が治ったとしても立ち上がることができないでしょう。ましてや自分の寝ていた寝床を持ち上げてさっさっさ歩くなどはとんでもないことであるわけです。だからある人はこのイエス様の印を見て、こんな印は奇跡はありえないと言うでしょう。でも私たちは神様の奇跡はこれほど完全なんだということを聖書の記事から知ることができます。神様の御業はいつもパーフェクトなんですよ。あの旧約聖書の中で、あの出エジプト記を読むときに、モーセに引きられてイスラエル人たちがエジプトを脱出します。そして、紅海に差し掛かったときに、あの、紅海の水が真っ二つに割れて右と左で壁となっていくわけです。そしてイスラエルはその真ん中の道を渡っていきます。何と書いてあるかというと、乾いた土地を彼らは渡っていったという。神様が水を両側に避けさせたときに完全に水を分けたんです。 何の一滴の湿り気も残さずにイエス様は、神様は水を分けられていくんです。ですからイスラエルの人たちはもうドロドロとしたですね、泥道をこのはまりながらね歩く必要なかったんですよ。乾いた血をさっさっさっさと、もう女も子供も家畜も歩いていくことができたわけです。神様の印はこれほど完全なんです。新約聖書でイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そしてこのイエス様を信じるときにあなたの罪は許されると約束されています。その許しは完全です。完全なんですよね。昨日までの罪も今日の罪もまた将来の罪もイエス様の十字架は許してくださっているんです。完全なんです。 99% のあなたの罪を許すんじゃなくて 100% のあなたの罪を許されるんです。ですから私たちは神様の義をいただき天国に入るという約束をいただいているんです。それほどイエス様の許しは完全なんです。この男性の癒しも完全でした。体の癒しは完全でした。そしてすぐに彼が元通りの生活ができるように彼の筋肉も完全に癒されて元通りになりました。ですから彼は床を取り上げて歩くことができたんでしょう。神様のご計画はいつも完全なんです。神様の印はいつも完全なんです。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちの信じている神様は本当に完全なお方です。そしてヨハネの福音書の中でもう一度イエス様はこの男性にこの宮神殿の中でお会いになります。14節のところお読みしたいと思うんですけれども、イエス様はこの男性に何と言われたか。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。こういうふうにイエス様はおっしゃってます。イエス様はこの病気だった男の健康を回復されただけでなく、彼の生き方までも正しく導こうとされているんです。それまでの希望のない癒しのない生活の中で彼の心の中っていうのはおそらく荒れさんでいたでしょう。人を呪い恨んだりしていた、そういう毎日でありましたから、おそらく彼の心はもう体が治ったからといってそういった心の思いまではなかなか変えるのは難しかったかもしれません。その人に対してイエス様はもう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことになりますよ、神様の素晴らしい恵みにあなたは預かったんだからそれに応える生き方をしなさいとイエス様は後押しされるんです。イエス様は彼の体は完全になされたんですけれども彼の心までは完全にされません。なぜかというと神様は私たちの心は私たちに任せられるからです。私たちの体は癒されても私たちの心までを完全に操ることはされないんです。それは私たちが決心をして神様を信じて神様を愛していこうとするそういう私たちの決意を神様は望んでおられるからです。そうでないと私たちはロボットになってしまうでしょ。神様の言われた通りに、良い心になって良い行いをして神様がそのようにされるんだったら私たちは神様のロボットとしか言いようがないでしょう。けれども私たちに心から神様を愛し神様に従うように計画をされておられるわけです。この男性にはあなたはこれほど大きな祝福をいただいたんだから神様に愛されている者として正しい生き方をしなさいと勧められていくわけです。皆さん考えてみてください。自分の子供がですね、 外で遊んでくるときにもう泥遊びをして服を真っ黒に汚してですね、あちこち泥だらけで靴の中までもうびちょびちょとですね、帰ってきたときにどうしますか。ある人はもう厳しい親だったら、あんななんでこんなに汚して帰ってきたのって言ってですね、もうどしかる親御さんもいるかもしれません。心の広い親御さんは、まあ子供は仕方がない、ね、子供が汚すのが仕事だと言ってですね、よく遊んできたねと言って、まあ家に入って体を洗ってあげて、新しい洗濯をしたふわふわの服を着せてあげると思います。まあ親御さんによって対応は違うかもしれませんけども、なるべくそのように子供は汚すものだと思って対応していただければと思うんですけれども、でもその親であってもですね、子供が新しい服を着て、ああやっと綺麗になった、さっぱりした、そういった途端にですね、ダダダダッとですね、玄関から出ていってまた泥の中でぐわーっとですね、泥の水の中で遊んだとしたらどうしますか。いくら寛容な親でも、あなた何やってるの、せっかく体を洗ってあげて綺麗な服を着せてあげたのに、あなたは何ということをするのかと言ってですね、もう簡単になって怒るんじゃないでしょうか。もうおそらく知恵のある子供であるならば、そんなせっかく新しく服を着せてもらったのに、そんな泥の中に飛び込む子はいないと思うんですけれども、もしそういう子供がしたならば、まあどんな親であっても怒ると思います。その親の気持ちは神様の思いと一緒です。この癒された男性に対する神様の気持ちは親の気持ちと同じです。今まで散々罪の生活を送ってきたんだから、もうこれ以上やらないでください。神様の願いなんです。散々この世の汚い生活、汚い悪習慣の中で生きてきたんだから、そしてそれをイエス様の十字架の血潮によってあなたは洗われたんだから、もうあなたのその衣を汚さないでほしい。それが神様のあなたに対する願いなんです。親の子供に対する願いと同じなんだと私は思うわけです。おそらくこの男性はこのイエス様の言葉を聞いて変えられたと思います。体が変えられて、ただもう喜んでいた生活から心が変えられた生活になったんじゃないですか。そして彼は本当の意味で新しい人生入っていったんだと思いますね。神様の恵みはなんと素晴らしいでしょうか。私たちはこのイエス様の言葉によって新しい人生を生きるように求められているのです。ぜひこの恵みに預かったものとして、神様の許しに預かったものとして、神様の御心を悲しませないように主の御心の内を歩んでいきましょう。では一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝ベテスダの池で苦しんでいた男性に対してイエス様が言葉をかけられ、そして癒しの印をなされたことを聖書の箇所を通して学びました。そこには私たち人間の醜さ、また絶望という淵に立たされた時の人間の弱さを本当に示されます。私たちもそのようなものであったことを覚えます。しかしイエス様の言葉はそのような私たちに希望を与えてくださり、また生きる力を与えてくださることを心から感謝いたします。もうすでに信じた私たちはこの恵みの中に預かっていますから感謝をいたします。この救いに預かったものとして主の御心をこれからも行っていくことができますよう導いてください。あなたの力によって助けられて歩むことができますようにお願いいたします。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。